ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
前回ですね、進出する国というか展開する国、出ていく国でアジアを中心にですね、成功確率って全然違いますよという話をしました。自分たちの競争力、経営資源、これに対してどれだけ難易度の高い国、低い国に出るべきなんだっていう、ここのパズル合わせで成功確率って大きく変わってきますよと。自分たちの競争力が低いのに難しい市場に出たって、それは成功しないですよと。やっぱり競争力が低い間は容易に出れる、簡単と言われているような国に出る必要がありますよねという、そんなお話をして、で今日はじゃあ実際に具体的にどの地域を狙うべきなのと、国とか地域名を出しながら、どこが成功しやすくてどこが失敗しやすいのというお話をちょっとしていきたいなというふうに思うんですが、まずね、 B2B の製造業に関してはこれはもう産業集積地なんで、正直どこに自分たちの部品を作ってる製造業とかね、どこに自分たちのその産業が集積されてるのと、国が進化してなくたってですね、その生産拠点になっていて産業がそこに集積してたら、そこがやっぱり、自分たちのマーケットだし、B2B の製造業の場合は多くはその部品のメーカーの場合はですね、都市部じゃなくて地方部のその産業集積してる工業区になるので、そこを選んでいくってことがすごく重要で、マクロ経済指数にこう左右されないで、自分たちの産業集積がどこなんだっていうことを B2B は考えるっていうのがまず基本ですよね。で B2B も2種類あって、そのいわゆる部品メーカーさんみたいな、あくまで産業が集積してるところじゃないと自分たちは商売ないんだよと。完成品作ってるわけじゃなくて部品作ってますから、その部品が使われる産業が集積してなかったら自分たちのマーケットってないわけですよね。ただ B2B でも、例えばオフィスを相手にして、事業者を相手にしてオフィスに何か売りに行ってるとかですね、企業のそのオフィスビルの中のなんか設備を売ってるとかですね、そういうことであればやっぱり都市部になったりするので、でなおかつ例えば分かんないですけど、そのビルの下の発電機とかね、空調とかっていうと、やっぱビルがたくさん建ってる国の方が需要は大きいし、そうすると必然的に、発展をしっかりしてる国の方がいいわけですよね。 ASEAN6 で言ったら VIP より、SMT みたいな話になるし、それからビルの数が多い方がいい。でも将来にわたっては SMT より VIP だと、 SMT というのはシンガポール、マレーシア、タイ、 VIP というのはベトナム、インドネシア、フィリピンですけど、そうなるわけですよね。で B2C で言うと、これはね、やっぱりその伝統小売の度合いなんですよね。伝統小売の比率が高いところ、まだ8割とか7割あるような市場ってやっぱ難易度が高くて、日本の大手の消費財メーカーでも何に ASEAN 苦労してるかって、伝統小売の攻略に苦労してるんですよね。で伝統小売の攻略が大変なので、基本的にはその小売が近代化しているところ、これが容易なところで、なおかつ国が小さいところだから、僕なんかがその消費財メーカーにとって、その難易度が低い国ってのはグループ A から D まで分けていて、4段階に分けていて、香港、台湾、シンガポール、韓国、まずこれが、圧倒的にその優先度が高いですよね。で、もう一つあるのが、その成分、日本のその食品とか、肌につけるようなものになると、その成分を変更しないと売れないみたいなのがあって、ほとんどの ASEAN の国ってアメリカの FDA の方針に準拠してたりするので、基本的にはその 成分変更に半年とかですね、いろいろ許認可取るのに半年とかかかるわけですよね。でそういうことをある程度無視できるっていうのも、まあ、今言ったグループ A の、利点なんですけど、香港、台湾、シンガポール、韓国なんかは比較的早くそれが進みますよと。で次がやっぱグループ B、放射能のどうのこうのっていうのをちょっと一旦除外すると、やっぱり中国のその主要都市、一級都市とかって言われるところをやっぱり昔に比べて購買力がもう圧倒的に上がってるので、ここは一つ、まあ、ありますねと。ただその中国は他の ASEAN や他の国と違っても e コマースの市場、その巨大な e コマースの市場、それから最近ではもう O2O とかそういう新しい概念のマーケットがもう生まれてきていて、そのオフラインなのかオンラインのなのかを、まあ、あんまりこう消費者っていうのは買うときに、ああオフラインで買おう、ああオンラインで買おうとかってあんまりこう区別してなくて、今欲しいものはオフで目の前にあるものを買うし、別にいつでもいいとか重いものを配達してもらうからオンラインで買うみたいな、まあその O2O から今、なんだ OMO とかっていうふうに言われてますけども、そんなマーケット、特殊なマーケットであるっていうことも、まあ、同時に考えないといけないんですけど、まあ、中国はグループ B ですよと。でグループ C に関してはまずそのハラルを考えるっていう必要があるのが、まあ、マレーシアとインドネシアであるっていうことは、まあ、一つ、頭に入れないといけないと。でそれを入れた上で、まず MT、まあ、シンガポールはねグループ A に入れたんで、SMT シンガポールマレーシアタイの MT のマレーシアタイと、それからその次に VIP ベトナムインドネシアフィリピンが来て、 CLM カンボジアラオスミャンマーなんていうのはやっぱり、VIP が成功してなくて CLM 行くとか、まあ、ないですよねまずね。でタイとかができてないのに VIP 行くっていうのも、これもちょっと順番が違うので、まあ、グループ C はだいたい3段階で分けてますと。で、さらに難易度が高いのがグループ D で、インド、ニューデリー、ムンバイ、コルカタなどの、まあ、大都市というふうに、分けています。でインドもね20年ぐらい前のニューデリーのなんていうのかな、カオス状態、まあ、カオスっていうか、まあまあ、とんでもない状態で僕もだいぶひるみましたけど、そういう状態がやっぱりだいぶ大都市消えて洗礼されてるので、なんか20年前のインドの主要都市と今って全く違うんで、なんだろうな、水を回し飲みしてたんでね、売店で、いやすごいなと思ったんですけど、その1ルピー払ってたのかな、いわゆる水のボトル1本買えないわけですよ。ボトル1本買えないので、通行人がお金を払って水をこう口をつけないで飲むと、上向いて一口飲むと、で、また次の日で一口飲むっていう、ペットボトルのバラ売りみたいなね、びっくりしますよね。1本のペットボトルを、1リッターのペットボトルを何人もでこう共有して、喉乾いた人が飲むわけですよね。でそれが首都、都市部でもそれは見られたんで、伝統小売で、うわすごいなって思ったわけ、記憶が20年ぐらい前ですけどありますけど、まあだいぶそれは改善されましたけど、それでもやっぱり ASEAN よりも難易度は高いということで、まあそんな順番になるんじゃないかなと。でこれにマクロ経済数値をですね、こうぐわーっとかけるっていう、まあ可処分所得がどうで、一世帯の収入がどうだと、それから一人当たり GDP どうだって、全部のそのいわゆる市場を、マクロ市場に関する数値と、あとその外資規制の軸で、これぐらいと、あと人口ですよね、数、これぐらいかけていくと、だいたい難易度の高いところは 人口が爆発的に大きいんだけども一人当たりで見るとやっぱりまだまだお金を出すのが大変で、結果伝統小売がやっぱ非常に大きくてで、なかなか難しいという、まあ、そういう市場になっているはずです。はい、なので、まあ、そんな順番で考えてみていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。